主は今招いて言われます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。唱詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌493番、慈しみ深い。賛美歌493番を共に賛美しましょう。皆様お座りください。 司会者がお祈りいたします。祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和していただけますと幸いです。それではお祈りいたします。私は主あなたの神、あなたの右手を取って恐れるな、私があなたを助けるという。愛する天の父なる神様、一週間の旅路を守ってくださりありがとうございます。今朝もあなたの御前に出てあなたからいただいたたくさんの恵みを覚え、与えられている命に感謝し、生かされている喜びと、あなたにしかできないことがあると言ってくださる主の声に耳と心を傾け、あなたの御顔を仰ぎ求めながらこの礼拝を捧げることができる恵みに感謝をいたします。私にはあなたの御言葉が必要です。変わることのないあなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。この朝、幼子のような心であなたの御言葉を素直に受け取ります。主よ、お語りください。しもべは聞きます。しかしもし今逆境のただ中にあって悲しみや苦しみの中を歩んでいる人がいるならば、立ち止まって私たちの救い主である主よ、あなたを信頼しますと宣言させてください。小さなつぶやきでもいいのです。はっきりと声に出して主よ、あなたを信頼しますと言えますように。あなたの決して裏切らず尽きることのない愛を思い起こしながら、喜びを持ってあなたを賛美することができますように。私たちの置かれている状況について何もかも理解しておられる主が、私の右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言ってくださるのです。主よ、今心を尽くしてあなたにより頼むことを決意します。たとえ四方八方が塞がっていても、天の窓は開いていますから。どうか顔を上げてただ主を見つめながら、主と共に歩む新しい一週間とさせてください。この礼拝における私たちが捧げる賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものでありますように、あなたのご栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続いて主の祈りです。賛美歌93:5の A、 主の祈り A、 賛美歌93:5の A をお開きください。この主の祈りは、私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読します。今朝は詩編100編1節から5節、詩編100編1節から5節です。旧約聖書の920ページ、旧約聖書の920ページとなります。詩編100編1節から5節です。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の5節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編100編1節から5節を購読します。賛歌、感謝の詩、全地よ主に向かって喜びの声を上げよ。
喜びながら主に仕えよ、喜び歌いつつその前に進み出よ。
主こそ神と知れ、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。
感謝して主の門に進み、賛美しつつ主の庭に入れ。主に感謝し、その名を褒めたたえよ。
ご一緒に。主は恵み深く、主の慈しみはとこしえに、その誠は世々に及ぶ。アーメン。それでは続きまして改修祈祷です。はじめに長岡さんにお祈りを捧げていただきます。
主こそ神と知れ、私たちは主のもの。在天の地の神様、皆の前で感謝申し上げます。一方的なあなたのご愛により、泥に足らないものがこの朝もあなたの御前にひざまずき、御言葉を聞くこの特権を与えられ、感謝申し上げます。主よ、どうぞそれぞれの皆様が違った環境の中で、違った立場持ち場ではありますけれども、今の講読にありましたように、それぞれのものがあなたとの関係において、あなたのものであると、あなたに愛されているんだと、あなたは強く約束してくださいました。何ができるか、何をさせてもらえるのか、冷静に祈りを持って日々歩むことができますようにお願いいたします。いろいろな状況において大変なこともあろうかと思いますけれども、しかしはあなたはそれを解決へと、また回避をすることを教えてくださいます。次につながる方法をあなたは明確に示してくださいます。そのところをどうぞ私たちが謙虚に受け止め、日々の祈りと賛美をもって神の子として歩むことができますようにお願いを申し上げます。まだまだ世の中には紛争が絶えません。また国内においては、災害において、その復興において、まだまだ大変な状況にある方々がいらっしゃることを覚えますけれども、私たちは何ができるでしょうか。どうぞ祈り心を持って、そのことのために祈っていくことができますようにお願いを申し上げます。今朝も西野智子先生を立ててくださり、あなたからのメッセージをお聞きいたします。感謝いたします。どうぞ聞く者の私たちの心の魂を、どうぞそのコンディションを整えてくださって、豊かに実を結ばしてくださるように、また来たる新しい週間をどうぞあなたの前にキリスト者として 香り放つものとして生かしてくださるようにお願いいたします。今日の司会者、総学者、また受付の方、すべての方が全員のこの中心に立っておられる、あなたご自身を中心としてこの礼拝を進めていくことができますようにお願いいたします。言い尽くせない感謝願い、皆様の祈りに合わせて主の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは続いて皆様とご一緒にお祈りを捧げていきます。初めての方も、神様は礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください。アーメンと、ぜひその場で祈ってみてください。それではご一緒にお祈りを捧げましょう。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、聖書朗読です。この朝、聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書6章46節から49節まで、新約聖書ルカによる福音書6章46節から49節まで、ページ数は新約聖書の113ページです。新約聖書は聖書の後ろの方にあります。後ろの方4分の1くらいのところに新約聖書の1ページとなっております。新約聖書の113ページ、ルカによる福音書6章46節から49節です。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書6章46節から、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか、私のもとに来て私の言葉を聞いて行う者が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てる人に似ている。洪水になって水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったのでびくともしなかった。しかし聞いても行わなかった者は、土台なしで地面に家を建てた人に似ている。水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。以上です。
続きまして、使徒信条です。皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として、全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、人生の確かな土台と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。慈しみ深い神様、あなたの愛の中に私たちを守り、私たちを慈しんで日々を導いてくださっているあなたの恵みを感謝をいたします。そして今日も礼拝のために私たちを導いてくださり、このところで共にあなたを礼拝できるこの恵みをも感謝をいたします。あなたはいつも私たちと一緒にいてくださいますけれども、私たちはこの世のまた日常の多くの出来事に心を煩わされ、思い悩み疲れ果てているものです。また困難の中に落ち込んでいる方もおられるでしょうか。あるいは体調を崩している方もおられるかもしれません。神様、どうぞ今あなたがお一人お一人に癒しの御手を述べ、慰めを与え、励まし力づけてくださることをお願いをいたします。今日も私たちに御言葉の恵みを豊かに与え、あなたの力に満たされて、あなたの愛に満たされて、新しい一週間を始めることができるように、この時を顧み祝福してください。いろいろの事情でここに集うことのできないお一人お一人をも覚えます。家庭で、あるいは施設で、その他のところであなたを礼拝しようとするそのお一人お一人を今日も顧みてくださり、その捧げる礼拝を祝福し、その歩みを守り導いてくださることをもお願いをいたします。私たちの生活しているこの時代、この社会、多くの災害のために被災し苦しんでいる方々、あるいは未だに止まない争い、戦争のために苦しみ不安と恐れの中にある方々を覚えます。主よ、どうぞあなたがそれぞれに必要な助けを与え、あなたの平安を与えて守ってくださるように、その生活を助けてくださるようにお願いをいたします。特に争いのある地域には、主よ、どうぞその指導者たちが争いをやめることができるように、彼らが自分のことだけではなく人々の幸いと平和を考えることができるように憐れんでくださることをもお願いをいたします。私たちは本当にこの毎日の生活の中であなたから喜びを与えられています。それでも多くのことごとに向き合い、そして弱り果てることがあるような弱いものです。どうぞ私たちがいつもあなたを見上げ、 あなたに信頼し、あなたから知恵と力をいただいて、この現実の社会の中で豊かな命に生きることができるように顧みてくださることをお願いをいたします。そして本当に不安と困難の多いこの時代の中にあって、私たちがあなたによって生かされていることを通して、どうぞあなたによって与えられる命の恵みが表され、明かしされ、私たちと出会う方々がそれを見ることができるように、知ることができるように、私たちを守り用いてくださることをもお願いをいたします。私たちがこの世の中に出ていくとき、私たちを通してあなたが知られ、イエス様による命の祝福が伝わっていくことを信じて感謝をいたします。どうぞこの週も私たちがあなたの命に豊かに生かされていきますように、どうぞまた多くの方々がイエス様によってだけ与えられる永遠の命のその恵みを、祝福を知ることができ、受け取ることができるように、あなたが働いてくださり届いてくださるようにお願いをいたします。悩みの中に弱り果て、人々の中に、社会の中に出ていくことのできない弱っている方々がおられることをもう覚えます。どうぞあなたがあなたの方法でその一人一人に届いてくださり、あなたの命の祝福を受けて、このような時代の中にあっても希望を持って生きることができるように顧みてくださることをお願いをいたします。今日も私たちの捧げる礼拝を受け入れ祝福してください。御言葉を豊かに与え、お一人お一人があなたと共にこの歩みを続けることができるように顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはいろいろなことについて、土台が大事、基礎が大切ということをよく言うと思うんですね。で、今日お読みしたこの聖書の箇所も、家とその土台についてイエス様が例えに挙げて、どのように生きるかということを教えてくださっていると思うんですね。で、建物はもちろん本当にしっかりとした土台が大切です。特に私たちの国日本は地震の多い国であり、しかも大きな地震が頻発するような時代に入ってきています。この教会のすぐ前の建物、今まだ建築中ですが、どこまで高くなるんだろうと思いながら私は毎日見上げているんですけれども、基礎の工事、土台作りも本当に長い期間かけて作られていたなということを思い出します。私たちの人生の土台も大切だということをいろいろなことから教えられていますが、その土台は皆さんはどのように築き上げておられるでしょうか。イエス様はイエス様のところに集まってくる人たちにいろいろなことを教えられました。この福音書の記事を見ますと、たくさんの人が集まってきて病気を治してもらったり、悪霊を追い出してもらうという、そういう奇跡だけではなく、イエス様の教えを聞こうと集まっていたということがわかります。いろいろなお話をされました。弟子たちはそのことをこの福音書の中に記録しています。そして今日お読みしたこのところでは、イエス様がその集まってきた人たちに、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのかというふうに質問されています。それは質問したというよりも、行わないのではなく行う人になりなさいということを願い、また教えようとされているんですね。ですからそれに続いて、この聞いて行う人がどんな人に似ているかを示そうと言って、この家の土台と家の例えを挙げられたんですね。ここには聞いて行う人と聞いても行わない人のことが挙げられています。イエス様のところに イエス様の話を喜んで聞くために集まってきた人がたくさんいました。けれどもその中には、ああいい話を聞いた、素晴らしい話だったと感激して受け入れた、それだけで終わってしまう、聞いたことで満足してしまった人たちがたくさんいたのではないかと思うんですね。ですからイエス様は、聞いただけで終わるのではなく、その聞いたこと、教えられたことを実際に実行して生きていくようにということを教えられました。そして聞いて行う人は洪水に耐える家を建てた人のようだと言われているんですね。そして聞いても行わない人は洪水が来た時に倒れてしまうような家を建てた人だというふうに言われます。私は建築のことは分かりません。もちろん土台が大事だということはよく分かりますけれども、どんなふうに建てたらいいとか、どんな土台がいいということはよく分かりませんが、実は間取り図を見るのが好きで、いろんなこの間取り図を見ながら、ああこういう間取りだったらこんな生活をしたらいいかなということを空想して楽しんでいます。まあ、趣味の一つと言えるかもしれません。けれどもそれは書かれたものを見て自分の頭の中でこんなふうになるかなと想像して楽しんでいるだけです。イエス様のお話を聞いて、ああいい話聞いたなと喜んでいたけれども、それを行わなかった人たちというのは、私が空想してとどまっているように、ただそのことを考えるだけで満足している、そういう人たちだと言えるかもしれません。ここで土台についてイエス様は語っておられますが、洪水が来ても倒れなかった家というのは、地面を掘って岩の上に土台を据えた、そういう家だというふうに言われました。それはしっかりと建てられているので、洪水が来て大水が押し寄せても倒れることはなかった、びくともしなかったという表現がここでは使われています。まるで洪水が水が来なかったかのようにしっかりと立っていた、そういう状況を言われているのだなと思うんですね。けれどもそれに対して土台なしで家を建てた人、地面の上にそのまま家を建てた、そういう家は洪水が来るとすぐに倒れてしまって、しかもひどく壊れてしまったと言われています。今の私たちからしても、ただ地面の上に土台もなしに家を建てるなんてっていうことがどんなに愚かなことであるかというのは考えられると思うんですね。イエス様はこの例えを話されて、イエス様が話された言葉を実行していく人はしっかりと土台を据える人だと教えておられるんですね。土台なしに家を建てるというのは、私の趣味のようにですね、考えるだけで楽しんで終わってしまう、でも実際には何の役にも立たない、そういう生き方だと思うんですね。イエス様はこのしっかりと土台を据えて家を建てる人と、土台なしに家を建てる人という例えを通して2つの違った生き方を私たちに教えようとしておられます。まず地面を深く掘って、その労力というのは大きなものだと思うんですね。そして岩のある地面の深いところまで掘っていって、しっかりとした岩の上に家の土台を建てていく、そういう生き方がイエス様の言われた言葉を聞いて実行して自分の人生を生きていく、そういう生き方だと言われているんですね。そして土台なしに地面の上にそのまま家を建てるというのは、自分の考えで、あるいはなるべく早く簡単に家を建てようとする、そういう考え方だということができると思います。今は何でも時短の時代ですし、効率っていうことが言われますから、時間をかけずに出来上がるならそれはいいのではないかと思ってしまいます。けれども家を建てるということ、あるいは私たちの人生をどのように築き上げていくかという大切なことにおいては、その土台をしっかりと据える しかも固い岩の上に土台を据えるような、そういう生き方が大切だということなんですね。土台がない、土台を作らないで家を建てる、それは早く建てられると思いますけれども、その足元は非常に弱い脆いものだということが言えると思うんですね。そしてこの2つの違った生き方、まあ、この2種類の家の建て方は、建てられた上にある家というのは同じように見えると思うんですね。きれいに、見栄えのよく建てられるかもしれませんけれども、その足元、土台が違っていることが、この家の何か大きな出来事が起こった、家を襲うような出来事が起こった時には全く違った結果をもたらすということをイエス様は言われました。イエス様の言葉の通りに行っていくというのは、イエス様が教えられたように生きていくということができると思います。そして私たちの人生、長い間には本当に大きな洪水が襲ってくるような、そういうことが起こるんですね。しかも一度や二度ではないかもしれません。人生を揺るがすような、日常の生活が脅かされるような、あるいはそれまでの生き方をやめざるを得ないような、そういうことが起こってくると思うんですね。まあ、そんな大きなことはないに越したことはありませんけれども、人生40年50年と生きていくならば、そういう時はなかったとは皆さんも言えないのではないかと思うんですね。けれどもイエス様が教えられたように、生きている人たちはどんなことがあっても倒れない、しっかりと立つ家のように生きていくことができる、人生を歩み続けることができると教えておられます。そんな難しいことできるかなと思うかもしれません。イエス様が教えられたことを福音書の中から見ていくと、簡単にはできないと思えることもあります。人々を愛しなさい、神様を愛しなさいと言われても、自分にとって何か悪いことをしてくる、あるいは自分の考え方に合わない人たちと一緒に仲良く生きていくというのは難しいことかもしれませんけれども、イエス様が私の言葉を聞いて行う生き方をしなさいと言われたとき、それができるようにしてくださるということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。私に求めなさい、そうすれば与えられます。神様に求めなさい、そうすれば与えられますと言われました。またイエス様は、私の名によって父なる神様に願うことを、私はそれをしましょうと約束してくださっているんですね。このように生きなさいと教えられるイエス様は、それができるように私たちに力を与え、その生き方を導いてくださるお方です。地面を深く掘って岩の上にと、このところでは書いてあります。この固い土台を支える岩というのは、イエス様ご自身ということができるかもしれません。またそのイエス様を信じて、しっかりとした土台を建てるに足る、そういう岩だと信じて、そこに家の土台を築き、人生を立て上げていく、そういう信仰であるということもできると思うんですね。私たちは自分の力だけでしっかりとした土台を据えることは難しいかもしれません。また楽なこと、楽しいことの方を優先していくような生き方を選んでいくかもしれませんけれども、ここでイエス様が教えられたように、しっかりとした土台をイエス様という信頼できる岩の上に築いて、私たちの人生、その家を築き上げていくものでありたいと思うんですね。そしてそれを成し遂げる力をイエス様は与えてくださいます。イエス様がこの地上に来られ、 そして十字架で死なれたこと、その死から復活されたことがイエス様を信じる人たちに永遠の命を与え、その御言葉を行って生きることのできる生き方を与えてくださっています。私たちはどのような人生の土台を据えたでしょうか。そしてどんな土台の上に私たちの人生を築き上げているでしょうか。今まで土台のないところに、地面の上にただ家を建てていたなと思う方があれば、もう一度土台を築き直して、イエス様によるしっかりとした土台による人生を歩むことを始めていただきたいと思うんですね。そして私の土台はイエス様の上に、イエス様による命の上に築かれていると信じておられる方は、そこに築き上げていく家が、人生がイエス様の教えられた通りになっていくように、それを立て上げていく力をイエス様に求めて与えていただいて、歩ませていただきたいと願います。私たちの人生の土台が確かなイエス様によって与えられる命に、イエス様ご自身のその力の上に立て上げられていくように、そのような人生の歩みを導いていただきましょう。お祈りをいたします。私のもとに来て私の言葉を聞いて行う者が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てる人に似ている。洪水になって水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったのでびくともしなかった。恵み深い神様、イエス様が教えられたその言葉を通して、イエス様が語ってくださり、私たちに教えてくださったように生きるようにと、今日も私たちを教えてくださり感謝をいたします。しかもその人生を生きる力をイエス様を通して私たちに与えてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ今日もお一人お一人がイエス様によって与えられる人生、その確かな土台の人生を歩むことができるように、あなたが教え導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後皆様と一緒に賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様から日々与えられている恵みを覚えて、自由に神様への感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美します。賛美歌513番、主は命よ。賛美歌513番をご一緒に賛美しましょう。皆様お立ちください。
Thank you.
礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを鴨野香織先生に捧げていただきます。
恵み豊かな天のお父様、感謝をいたします。この朝も変わらず私たちを愛してくださり、あなたの御前に礼拝に招いてくださったことを覚えてありがとうございます。あなたの御言葉を聞いて行うものを、岩の上に家を建てたそのものになるとこの朝も語ってくださり、イエス様のお言葉を行うことを、イエス様が私たちの人生をそのようなものとして導いてくださることを覚えてありがとうございます。イエス様のお言葉にしっかりと立って、あなたを土台とし、あなたを信じて、あなたが言われるその御言葉を行うものとして、あなたが導いてくださることを覚えてありがとうございます。どうぞその主の助けによって、その力によって、私たちの人生に襲いかかってくるさまざまな洪水の中でも、あなたの御言葉に立ち、あなたの守りと助けの中で、あなたを信頼し歩んでいくことができるように、その中であなたが助けてくださり、あなたの恵みと支えによって、あなたの命の人生を歩んでいくことができるように、この1週間も私たちの歩みを導いてくださいますようにお願いいたします。今から捧げ物をあなたが豊かに祝してくださり、捧げられるお一人一人のその歩みのうちにも豊かに祝福し導いてくださることをお願いいたします。感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。正英の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
Thank you.
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。